皆さんおはようございます。まず礼拝の最初に、ちょっと礼拝と全然関係ないんですけど、皆さんお気づきだと思いますけど、新しいプロジェクターが設定されてまして、そしてこれがかつて有名だったんですけど、プロジェクター用の、スクリーンになりました。そしてもう一つ、あれ音響のみんなどこにいるんだ、あそこにいます。はい、あそこにいます。はい、で全部システムが新しくなって、はい、音も映像も、クオリティアップしてます。まあ、皆さんが集まる神様のための、礼拝なので、全ての面で、ベストなものにしたい、まあ、皆さんのためにも、来てくださっている訪問者のためにもベストなものにしたいと思って、こういうことがありましたので、ちょっとこのいかにどういうものかということを皆様に、体験していただきたいと思いまして、はい、今から、ちょっと映像を見せます。で、この映像はこの後の説教と全然関係ないです。ただただ、ブルーレイで見せられるっていうことで、ちょっとまあ迫力あるもので、何も深いメッセージとか、なんか教会的とか聖書的っていうのは一切ないので、ただただまあちょっと数分だけエンターテインメントとして楽しんでいただきたいなと思います。はい、よろしいですか。
Welcome back to Robbins. Would you like to try our mango fruit blast?
仕事に恵まれず、
I'm going to have to fire you.
愛する家族も失った。
You can't just show up here.
I'm not going to miss my little girl's birthday party.
You're going to be on your feet in no time. Watch.
No, son. I got a daughter to take care of.
残された最後のチャンス。
It's some kind of suit. Scott, are you ready to redeem yourself?This is your chance to earn that look in your daughter's eyes.
So what do you want from me?
I need you to be the head man. Is it too late to change the name?
40 years ago, I created a suit. My assistant became obsessed with recreating my formula.
Imagine a soldier the size of an insect.
With God, it'll be the end of the world as we know it.
I am proud to present the future of war, the Yellow Jacket.
What do you want me to do?
We have to stop it.
This is not some cute technology like the Iron Man suit.
We do. Whoa.
When you're small, you're like a bullet. You have superhuman strength.
Oh, my God!
In other words, you have to know how to punch.
You want to show me how to punch?
Go ahead.
Show me.
The suit has come. You have to learn how to control it.
身長 1.5 センチの男は ヒーローになれるのか?
I want to be a part of her life.
Be the person that she already thinks you are.
Don't be scared.
映画史上最強にして最大のアクションが誕生。
Why don't you pick out someone your own size?
アントマン。
ありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか。はい、音も良かったと思いますし、それから GP とかミディセレクトやるときに、とてもクオリティ高い映像で、じゃあルカの御所を開いていきたいと思います。今日の説教のタイトルは、小さくてもどうでもいいじゃないか、あ、じゃない、関係ないです、すみません、さっきの映画は関係なかったです。ルカの御所、今日の説教のタイトルはこれです。釣れない時こそ信じる。釣れない時こそ信じる。ルカの御所を、私たちのテーマ聖句を読みます。一節から読みます。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは二艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの一艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。 話し終わったとき、シモンに沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにするとおびただしい魚が当たり網が破れそうになった。そこでもう一度の船にいる仲間に合図して来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て一艘の船を魚でいっぱいにしたので船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元に触れをして、主よ、私から離してくだ離れてください、私は罪深いものですと言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いてたんです。シモンの仲間ゼベダイの子もヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後にあなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、全てを捨ててイエスに従った。釣れない時こそ信じる。釣れない日でした。彼はプロの漁師でした。一晩中働いて努力して、やっぱプロの漁師なので多分釣れることを期待してるのではないでしょう。釣れないと、まあ結構生活が苦しいわけですね。皆さんもそういう経験がありますか？まあ何度も話してるから皆さん分かると思うんですけど、まあ私は釣りが好きです。そのぐらいの表現にしておきます。釣りバカですって言ってしまうと、あ、この人は仕事サボって釣りばっかり行ってると思われるので、ただ釣りが好きですぐらいの程度にしております。帰ってくると、パパ釣れたって聞かれます。釣っていっぱい魚出す時もあれば、ね、なんかちょっと言い訳する時もあります。今日は風が強かった、誰も釣れなかった。釣れる日もあれば全く釣れない時があります。なんかそういう日ってありますか、ね、釣りと関係なく、いやこれはできるはずなんじゃないか、やれると思った、一生懸命祈って準備して心を尽くしてサイズを尽くした結果うまくいかなかった。なんかそういう時にもしかするとがっかりする誘惑、諦める誘惑、疲れた、しんどい、悲しい、ああもう嫌だ、そういう経験皆さん共感できました？もしかすると最近そういう日を経験している人がいらっしゃるでしょうか。もしかするとこういうふうに思ってるからも、いや実はその感覚は私の人生の毎日、実はよくよく考えると毎日多分何年間このようなことを感じたというふうに、まあ思う方もいらっしゃるかもしれないかなと。でも今日はですね、釣れない時こそ信じる、そういうことを話していきたいと思います。もちろん釣れる時も信じましょう、それは当たり前のことです。釣れる、つまり釣れる時も釣れない時も神様を信じる、イエス・キリストを信じるってことを今日話していきたいなと思います。最初のポイントはこうです。釣れなくても網を下ろすです。今日はこのストーリーを通して私たちはシモンの信仰から学ぶことができるんです。じゃあまず考えていきたいことは、一晩中漁をして魚が取れなかった。実はヨハネの21章を読むと似たような場面があるんですよね。で、実際にイエスがいない中で釣れてるっていう記録は福音書にないんです。 でもイエスが現れる前に釣れないという記録が2つあるんです。これともう一つ言うんです。なぜ魚が取れないんでしょう。どう、なんか、はい、あります、返事。あんまり言いたくない。もしかすると聖書読んでる我々の誘惑として、本当にダメだな、信仰がないから釣れないな、なんと不信仰な漁師たちっていうふうに、まあ、さばいてしまう誘惑があるかもしれない。もしかするとあんまりいい漁師じゃなかったんじゃないか、漁師として向いてない、そのスキルがない、魚のこと、この、ね、釣り方のことを全然分かってない。だから彼らが就職した先は彼らの性格にあんまり合ってなかった。だからイエス呼ばれて転職してよかったんじゃないか。どうせ釣れない漁師なんだったら全部捨ててイエスに従って人になった方がよっぽどいい職業だっていうふうに思うかもしれません。なぜ釣れないか、僕にはさっぱりわかりません。僕はガレア湖に行ったことないので、ちょっと調べました。大体どういう魚が、取れるのかっていうのだと、多分ですね、多分、ティラピアっていう魚だと思います。多分それが結構そこで取れて、なんかそこでよく食べられてる、あの結構あの養殖で、あの日本でも入るそうなんですよ。あのこれは淡水魚ですね、淡水魚、海じゃないです。わかんないです。で、実は聖書は彼らが不信仰だった、信仰がなかったから魚が取れなかったっていうことを僕は教えてないと思います。私たちは勝手にそういうことを思い込むかもしれないけど、聖書ははっきりとそれを教えてるわけじゃない。ただ事実としてわかるのは、頑張ったけど釣れなかった。でその日を諦めて網を洗っても、とにかくその日の魚釣りは終了でした。完全に諦めたわけじゃないけど、その日はとりあえず諦めました。でそこでイエスの説教が終わって、こう言います。沖に漕ぎ出して網を下ろして漁をしなさいって言うんですよ。シモンはプロの漁師なんですよ。おそらく自分の親も漁師なんです。まあ日本でもね、日本各地にたくさんの、漁師の方、漁業の方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、彼らはもう何十年もやって、小さい頃からやって、自分の海とか自分の、まあ、湖で自分のそこの土地を知り尽くしている方々なんです。で一つ、プロの漁師はプロの漁師じゃない人に釣り方を教えられたくないんですよ。でこれはまあ僕の想像なんですけど、僕は多分シモンはちょっとこの今のコメントは嫌だなと思ったのは、そうでございます。え、何、今から網を洗ったと、今からこの時間帯で、しかも沖に出して やるのっていうことを心の中で思ってるんじゃないかと、まあ、僕は推測します。でちょっとこれもインターネットで調べたから正確なものかどうか分かりません。その魚によって釣り方と釣るタイミングとか釣る時期っていうのがあるんです。え、昼間釣れる魚、朝早く釣れる魚、ね、なんていうかな、夜の魚とかいろいろあるんですけど、おそらく、まあ、僕が調べたところでは、ここの淡水の、魚っていうのは多分、まあ、どっちかというと夜釣る魚だそうです。そして小さい魚を食べに来るので、実は沖じゃなくて浅いところで小さい魚を狙いに来るところを網で取るのが正しいやり方なんです。彼らの道具は網なんですよ。網 でもこれは2000年前の雨なので、今の、まあ、漁業の方が使っているような巨大雨じゃないんです。機械でズズズズズンとかクレーンでズズズズズってやるようなものじゃなくて、手で投げて手で、ね、回収するものなので、そんなに大きくないわけです。なので、実は、深い、ね、なんていうの、沖の深い水のところのための網ではないんです。ちょっとごめんなさい、ちょっとフィッシングのテクニカルなもので、すいませんですけど、イエスが言ったアドバイスは、フィッシャーメン的には正しくないんです。でその時間帯で深いところに投げるって言ったら、無理なんです。そこで魚取れるはずはないんです。うん、で、そこでペトロ、これは、なんとなく、まあ結構伝わるんじゃないかな。先生、あ、こうじゃなかった。あ、そうですか。終わりました。よし、みんなこれから釣るぞ。おいおいおい、イエス様があそこに、ね、声で釣れって言ってるから、大量だぜっていう反応じゃなかったんですね。先生、私たちは夜通し、苦労しましたが、何も取れませんでした。な、そんな感じ。すごく自分のプライドと戦ってる。いろいろ多分、もしかして言いたいことがある。まあ先生は立派な方で、まあなんとなく神の子だっていうちょっとそういう匂いがするんですけど、でもあなたの専門は大工ですよ。ね、これ椅子の直し方を教えてくれるんだったらまあ言うこときますけど、ちょっとこの量は僕の領域なので、あんま口出ししないでください。とか思ってるんじゃないかと私は思ってます。ただ、ここに言ったのは、しかし、お言葉ですから、あなたがおっしゃいましたので、おっしゃいましたので、網を下ろしてみましょう。うん。釣れないときこそ死ぬ。彼がすごく大量の魚を取れるという信仰にあふれているのは伝わってこないですね。でもシモンは釣れない時でも信じたんですよ。彼は本当に釣れると信じたかどうかわからないけど、彼の信仰の焦点はイエス・キリストの言葉なんです。状況は悪い、釣りの方法は間違ってる、普通の常識で考えるとこれは釣れるはずがない。でもイエス・キリスト、神の子のイエス・キリストがおっしゃるなんだったら、わかりました。何でも可能です。やってみましょう。多分そのぐらいの信仰だったと思うんです。はい、大丈夫です。おお、わかります。これは、ね、この魚が取れた時に、大パニック状態なんです。うわぁ、すげえわ、すげえわ、すげえみたいな感じで。あ、ちょっと怖い怖い怖い、すげえすげえすげえみたいな感じで。で、魚がどんどんプタプタプタプタって入るわけ。で、あまりにも大量で、船が沈み始める。これってね、相当の魚の量なんですよ。そんな簡単に船は沈みません。これはかなりエクサイティングで、かなりパニック状態です。かつて私と、一郎さんと、トンちゃん3人でグアムに行った時、結構こういう感覚がありました。3人、大体船長さんがいて、4本の釣り竿があります。で、大体その魚がいる群れが取ると、きなりギーンって音が鳴るんですよ。で、このぐらいの魚が餌を持っていくんですよ。ギーンってなるんです。で、その時多分最初、まあ僕の番だったら、トンちゃんがビデオカメラ持って、僕は、うおー、来た来た。で、2番目がギーンってくるんですよ。で、今度、ね、サブが、うおー、来た来た来た。トンちゃんがビデオで、で、3つ目がギーンとなったから、トンちゃん、ビデオカメラどころじゃないって言って、3人でこんなこと言ってるわけです。大パニックでした。うわー、はい、トンちゃん、あーみたいな感じで。このぐらいの魚を3匹入れるだけで大興奮でした。この場面はちょっともう想像できないです。すっごい魚が取れちゃった。で、その後のイエスの反応に注目したいと思います。 その後にイエスの、ペトロの反応は、イエスの足元にひれ伏して、死を私から離れてください。私は罪深いものです。これ皆さんに考えていただきたいのは、皆さんがシモンだったら、こんな反応しますか？不思議だな。僕だったら、ありがとうございます。これでたくさん食べられます。こんなエキサイティングなフィッシングトリップは、経験したことがないで、ありがとうございますって、なんか、言いたくなるんだけど、彼は膝もついてひれ伏して、ごめんなさい、ごめんなさい。なんでなんでしょう。で、これも明確じゃないので、僕は考えてみたんですけど、おそらく、ここで、シモンの疑う心、信じない心、心の中で批判している心、その皮肉っぽい心があからさまになったんじゃないかなと。口では言ってないけど、この中で何言って、何が深いこと、潰れるわけないじゃん。で、心の中で思ってます。口では出してない。先生おっしゃる通りだ、わかりました。で、日本人もやってるけど、心の中ではそういうものばっかり。で、彼のプライド、彼の不信仰が、あまりにも見せつけられて、で、おそらくペトロは分かったと思う。私の心は全部、主に読まれてる。皆さんなんか、すっごく間違って、すっごい恥ずかしい思いしたことないですか？これ。100% 絶対にこうなる。いや、そんなそうじゃないじゃん。いや、絶対に絶対に大きい声で。いや、そんなことないと思う。絶対にって。で、それで間違ったら、これ相当恥ずかしいですよね。恥ずかしいし、圧倒される思いがあります。これもかなり昔の話なんですけど、今アメリカで活躍しているイチロー選手が大リーグに入った時に結構いろんな、騒ぎがありました。で、そこでイチロー選手がアメリカで通用するかどうかっていうところが結構話題になっていました。実はイチロー選手は、すごく謙虚な姿勢を持って活躍する前に一切彼は向こうのインタビュアーに答えなかったね。彼は3割打つか。日本でこれだけやって、アメリカで3割。だから結構そういう風に盛り上がって、実は有名なスポーツ雑誌の表紙にも載ったそうです。ある、ESPN という雑誌の、評論家かな、クリリックが、彼はイチローのことを認めてなかったんですよ。で、その人は、イチロー選手のことを、多分チビみたいなこと言ったんです。あんな体がちっちゃくて、日本どうたらこうたらで、絶対通用しない的なことを全国の、多分ラジオかテレビか分かんないですけど、彼は断言しました。絶対に3割打てない。イチロー選手が3割打ったら、俺はパンツ一丁でニューヨークのタイムスクエア一周するって言ったんです。その年、一度選手は3割4分から5分打って、彼は MVP を獲得したんです。はい。その方は、パンツ一丁で、ニューヨークのタイムスクエアを、わかります？タイムスクエアって。タイムスクエア、ね。わかんない。銀座、ね。銀座5丁目なのか、ね。新宿駅なのかな。で、その解説者は、元プロ野球選手なんですよ。彼でっかいんですよ。多分190何センチある。でっかい。元プロ野球選手が、どういうパンツかよくわからないんですけど、それは言ってたんですけど、全国放送で行ったから、やらなきゃいけなくてやったんですよ、彼。で、今はもう多分解説者としては、もう多分途中でクビになったと思います。完全に信じてなかった。でも、釣れなかった中で、完全に信じてなかった中で、まず、シモンが何をやったかっていうと、彼はとりあえずイエスという言葉を聞きました。 釣れないときどうするべきか。釣れないときこそ信じて網を下ろし続けなきゃならないんです。網を下ろさないと魚が取れないんです。網を下ろしても取れないかもしれないけど、網を下ろさなければ確実に魚は取れないんです。網を下ろしすければ奇跡的に大量になる可能性はいくらでもあります。その中でシモンは同時に信じてない中で何々をしなかったんですよ。何をしなかったかというと、シモンは反抗をしなかったんですよ、ね、深いところに行って、ね、網を出してやだやらない、あんたに言われたくない、それだけ言われたくない、そういうことはしなかったんです。彼は苦々しくならなかったです。彼は努力を怠ることはしなかったです。今皆さんの信仰の状態はどういうのか分かりません。すごく神様が働いてくださるってことをすごく実感してる、感じてる。最近もいろんな勝利が、奇跡が、そういうふうに思っていらっしゃるかもしれない。いやー、ちょっとどっちかっていうとなんか釣れない日々が続いてる、そういうふうに思ってる感覚あるかもしれない。で、自分がどう思ってるかどうか皆さんにお願いしたいのは、釣れなくても信じてください。釣れなくても網を下ろしてください。私は釣り人として、こういう思いがあります。時々人が、あ、一緒に釣り行きたいというふうに言ってきます。で、そこで私は一緒に釣りに行く前のカウントポストをします。カウントポストします。で、私としてはすっごく嫌なのは、不平不満を言う人を連れていくのが嫌なんです。わかります？で、やっぱり釣れるか釣れないかわからない。で、連れて行ったものとしてはすごくプレッシャーを感じるんですよ。で、連れて行ってあげたから釣れないと多分不平不満言われて二度釣りたくない。でも、わかります？別に自分が魚が釣れるか釣れないかコントロールできないんですよ。なので、ちょっとカウントコストします。何年間私は息子がパパと釣りに行きたいということをずっとノーと言ってました。準備できてない、もう一回聖書勉強したら、そういう感じでした。なぜかというと、彼は釣りに対して間違ったイメージだったんです。彼の釣りの定義は、そのニジマスの釣り堀なんです。皆さん行ったことあります？ニジマスがいっぱいいて、ね、竹竿があって団子みたいな餌されて入れ食いなんですよ。もうね、実は10匹ぐらい釣るともうやめなさいって言わなきゃいけないんですよ。なぜかというと追加料金がかかるから。でも子供は全然考えないから、本当はもう100匹ぐらい釣りたいと思って、もうダメ、もうダメ、もうダメ、もっと釣る、ダメダメ、最後なんでお金かかるから、これ以上食べれないし、最後の1匹みたいな感じで、本当の海の釣りとか、まあその他の釣り、そういうものじゃないんですよ。入れて、もう入れて、それが釣りじゃないんです。それは釣り堀なんです。で、やっぱり釣れなくてもやる、ね、文句言わない、過去、それが私と釣りに行くカウントコストです。Okay? 寒いだとか、ね、なんか餌が臭いとか、ね、この餌の身につき気持ち悪いとか、もうその不平不満を言わないカウントコストクリアして初めて私と釣りに行くことができますよね。Anyway、17年前、あるね、ある方と、釣りに行きました。で、その方は、うん、まあ、初めて外国から来た人なんですけど、初めて日本で釣りをしました。二人で、僕たちがよく横浜の、海釣り公園というところに行きました。でも昼間だったのであんまり釣れてなかったです。で、私はそのアジを狙いのサビキっていうこういう仕掛けでやってました。で、その方は早速大物狙いでルアーを投げていました。で、昼間だと多分ダメなんですね、有効じゃない。で、私はアジが釣れたんです。このぐらいのアジが釣れて、で、彼がもうルアー投げて、ルアー投げて、全然釣れないと思ったから、ねえねえねえ、それやめよう。今、ルアーでスズキ釣れないから、この仕掛けで、とりあえずアジ釣れたんです。で、アジの仕掛けやったら、アジが釣れたんですよ。はい。坊主だね。で、これで自分の役割果たした。で、なんかで、あ、アジ、おお、結構アジ釣れた。で、アジが釣れ出したんです。で、そうすると、いきなり、その人の竿が、こういう風に曲がったんです。で、彼が、ウォーウォーウォーウォーってなったんや。 お前さん、ベーグ味っていうわけ。ベーグ味っていうね。その人はすごく結構体がでかいし、顔がこんな曲がってるんですよ。で、どんな漬物味でも顔はそんなに曲がんないんですよ。おお、ベーグ味、ベーグ味って。で、ちょうど2、3時ぐらいだったので、大体もう、ね、そこのプロの漁師たち的な人たち、おじさんたちがみんな入るところだったんですよ。で、帰るところ、うちのところに泊まって、お、なんだ、なんだ、なんだ、なんだ、で、この竿の曲がるって、お、これは黒鯛だ、黒鯛だって言うわけ。で、多分5人ぐらいの、その、エキスパートのおじさんたちが来て、七の人、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、どうだ、ビガチ、ビガチなんて言って、で、結果的に上がってきたのは、アジの仕掛けで、65センチの黒鯛が上がったんですよ。ね、チームですね、チーム。Okay。であの僕みたいに毎週決心番組見てるとこれがどれほど偉大なことかって分かると思うこのチヌっていう魚っていうのは警戒心が強いんです。あのチヌ専門で釣る人はもう何て言うんですかね、あのスポーツカーで言うとランボルギーニですね、その釣り人の一番高い程度ぐらいです。道具も高い、スキルが高い、プライドが高い。簡単に言っちゃうと、アジの仕掛けで黒鯛は釣れるはずじゃないんですよ。これはおそらくアクシデントだったんですよ。で、あれぐらいだと、まあ、かからないはずだし、実は切れてもおかしくないんですよ。このぐらいのアジの仕掛けっていうのは、糸が細いんです。針も小さいし。で、65センチの黒鯛が釣ったっていうのは、よく糸が切れなかったんです。アクシデント。でも、嬉しいアクシデント。おーほーほーほーって、おーって喜んだ。で、みんな落ちた。なんとこれやろうみたいな、うーん、うーん、って言ってるわけ。そして、実はもう一つ気がついたのは、帰ろうとした人が、ここで戻ったんですよ。おー、釣れる釣れるみたいな感じで戻ったんです。まあ、それは、どうでもいい人なんですけど、簡単に言うと、アクシデントだったんですけど、仕掛けが入ってないと、アクシデントも起こらないんです。今日、皆さんに質問したいと思います。結果が見えてないから。一生懸命やってもちょっとがっかりする思いがあった。そういうことで、やるべきなことをやらなくなってないでしょうか。あ、最近不調だな。ちょっと信仰がいまいちだな。っていうふうに思ってるから、感じてるから、継続的にクワイエットタイムやること、皆さんやめてないでしょうか。継続的に祈ること、または兄弟姉妹たちと祈ること、やめてないでしょうか。保護者の皆さんは、ね、いつも言われてるのは GP で、毎週子供と時間を過ごしてください。毎週子供と時間を過ごしてください。でも時間を過ごしても、結局喧嘩に分かれて、ね、子供に嫌な思いをさせられるから、もういいやつって、ね、やるべきだと分かりながら、やらなくなってないでしょうか。ね、夫婦関係に、ね、いろいろ愛情を出して学びましたね。脆弱に話しましょうと、デートに行きましょうと。でもうまくいってないからもうやめた。やってみてうまくいけないからもうやる。そういうのはないでしょ。最近友達が、まあ来てもオープンじゃなかった。誘っても来ないから。人に述べ伝えること、誘うこと、キリスト伝えること。やめてないでしょうか。釣れないときこそ信じることが大切なことだ。で、この時のシモンの信仰が理想的な状況かどうかは分かりません。でも分かることは、奇跡があったんですよ。あまりにも不信仰なところでは、イエスは奇跡を起こさないっていう場面もあるんですよ。だから 100% の不信仰ではなかったんです。もしかすると、シモンの感覚からすると、ベストな状態じゃなかったかもしれません。でも彼の信仰は、状況ではなくて、その日の結果ではなくて、どうあろうともイエス・キリストがおっしゃるならばそれに従っていく。どうぞ皆さん、私たちの焦点、信仰の焦点を正しいところに置いてもらいたいと思います。結果は結果です。信仰があるとき結果があるときもあれば、信仰がないときも結果があると思います。結果は結果です。信仰の焦点は結果ではないです。
信仰の焦点は自分の気持ちでもないです。信仰の焦点はシンプルにイエス・キリストの言葉です。自分の感情が伴っても伴ってなくても、私たちはクリスチャンとして節制して、どんな時でもキリストの言葉にしがみつくことが大切です。だから聖書を読まなくなったらもう終わりですよ。信仰があまりないとか弱いと思ったとしても、毎日毎日忠実に聖書を開いてイエスの言葉に触れていれば、必ず神様が何かをやってくれます。ああ、自分は人を助ける自信、導く自信あんまりない、でもやり続ければ、ね、シモンの奇跡、僕の黒鯛の奇跡、こういうことが起こり得ます。神様には何でもできます。じゃあルカの8章を読みましょう。最初のポイントは、釣れなくても網を下ろしましょう。2番目のポイントは、イエス・キリストに触れればいい。ルカの8章の43から読みます。ルカの8章43、120ページで、これは釣りの話じゃなくて、これは信仰の話にちょっと切り替えていきたいと思います。43節、時に12年この方出血が止まらず、医者に全財産を使い果たしたが、誰からも治してもらえない女がいた。この女が近寄ってきて、後ろからイエスの服の拭きに触れると、直ちに出血が止まった。イエスは、私に触れたのは誰かと言われた。人々は皆、自分ではないと答えたので、ペトロが、先生、群衆があなたを取り巻いて押し合っていると言った。しかしイエスは、誰が私に触れた、私から力が出ていったのだ、感じたのだと言われた。女は隠しきれないと知って、震えながら進み出て触れるし、震えた理由とたちまち癒された次第とを皆の前で話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。過去数年間、僕はこの聖句がすごく大好きになりました。そして、皆さん覚えているかどうか分かりませんけど、そのソリューションフォーカス、解決思考的な考え方に、この聖句がものすごく関連しています。実はこのストーリーですね、この女性の信仰は、私の信仰に対しての考え方、概念を実は根本的に覆すことがあります。もしかすると、我々も信仰に対しての考え方が根本的に覆される必要があるかもしれないと思います。ソリューションフォーカスね、シングル皆さん去年結構勉強しましたので、よく覚えてると思いますけど、今社の方は覚えてないと思うんですけど、こういう解決思考ですね。だから解決って問題じゃなくて、ソリューション、解決に焦点を置く。これは一つのカウンセリングとか、方法です。で、こういうとてもベーシックな、教えがソリューションフォーカスになります。1、もしうまくいっているのなら、続けてやる、変えようとする。シンプルね、うまくいっているんだったら続けてやる。一度やってうまくいったら、じゃあまたそれをやる。3番目、もしうまくいってないのであれば違うことをする。とてもシンプルなんです。うまくいけばそのままやりましょう。一回でもうまくいったんだったらもう一回やりましょう。なので僕はいまだにその横浜の海釣り公園行って、いまだにアジの仕掛け使って、いまだにいつかクロダイが引っかかることを信じています。それから17年経って一度もないです。でもソリューションフォーカスで一度やってうまくいったから可能性があるんです。可能性がある。でもうまくいってないならば違うことね。ルアー投げて何も釣れないんだったら、ね、だったらもう、ね、アジの仕掛けで、ね、奇跡を起こった方がいいんです、ね、それほどシンプルなんです。でその他ソリューションフォーカスでこういうことがあります。問題と解決が必ず結ばれているわけです。原因に焦点を当てない。小さな変化は大きな変化を生み出す。 日本人は結構問題について話すのが好きなんじゃないでしょうか。あらな、多分アメリカ人よりも日本人の方が問題について話すのかなと思います。間違ったらごめんなさい。私の限られた日本文化の理解に関して思っていることは、反省会が長いんです。過去7年、本当に短い未熟な私の、まあね、日本野球との関わりで感じることは、反省会が長いんですよ。長くくどくどと反省の話するんですよ。そして、まあ、反省会の肯定会、何が良かったっていう話がほとんど出てこないんです。よく思いました。小学校4年生、5年生、6年生、もう朝6時、7時起きて、おにぎり食べて、野球に行って、1日グラウンドで、ヘロヘロで試合終わって、ボロ負けしました。みんなヘロヘロ早く帰りたいんです。でもそれで30分間反省会が続くんです。5人ぐらいのコーチと同じことよ。これが良くなかった、エラーが多すぎる。同じこと言われるんです。で、はい、今日は、解消しました。12対2コールド勝ち、もうボロ勝ちです。まあ結果分かったけど、まあよろしくない場面が多かった。やっぱ反省会が始まるんですよ。これだけは思うんですね。いいじゃん今日ぐらいは、よくやったー、勝ったー、帰るぞ、みんなアイスクリームおごるぞ、できないんですよ。まあ結果は結果で10点で勝ったけど、まあそれでもうちの息子です。いつ褒められるんだって。まあちょっとまだ大げさに過ぎて申し訳ないですけど、でも我々もクリスチャンとして、日本人クリスチャンとして結構問題に集中することが多いんじゃないかな。いい意味で私たちは、ね、スキーマのことを学んでます。自分の過去のこと、ね、自分に向き合うこと、自分の、これいいことだと思うんです。で、私たちはバランスを持って気をつけていかないと問題ばっかりに目を向けない。あ、自分はこのスキーマがあるから、でこの悪い両親との関係があるから、この悪い傾向があるから、で今までこういうふうに自分のスキーマによってこういう、まあ、自己認識はいいんですけど、その問題を見るところにすごく時間とエネルギーを使ってしまって、シンプルにイエス・キリストに触れる時間とエネルギーがなくなっちゃうんです。この女性はイエスに来ました。あなたの信仰はあなたを救ったって言ったんですよ。最後にこの女性の信仰がイエス・キリストに肯定されたんです。僕はこれはすごいと思うんですよ。すごいと思うし、羨ましいと思うんです。皆さんいかがですか。もしあなたが神の子イエス・キリストに直接、あなたの信仰があなたを救ったって言われたら、どう思います。僕は多分ね、泣いちゃうと思う。いつも不十分だと思ってたのに、やめて、自分の信仰がイエス・キリストに、もう、わーし、ありがとうございますじゃない。もうすぐ来日する。イエス様は私の信仰を認めてくれたの、 LINE、Twitter 全部、わー、メール、セール、嬉しくないですか。僕だったら嬉しい。一度でもこう言われたら、でこの女性はこう言われたんです。でもちょっとこの話に戻りたいと思うんですけど、もしかするとこの女性が信仰にあふれてる人の我々がイメージする姿じゃないかもしれない。彼女は何でした。彼女はイエス・キリストに触れたんです。でもね、直接触れてもないんですよ。なんかその服の、ね、角から裾、端っこの端っこを後ろから触ったんですよ。この女性は12年間出血が止まらないという問題があります。あんまり具体的に分かりません。若い子とは12年間悩み苦しみ続けました。彼女は何度も医者に行ったということも分かります。マルコに書いてあることは、それで全財産を使ってしまった。 何度も治ると思って信じて、おそらく神様に祈りながら、どうか神様、このお医者さんが治療してくれますように期待します、祈ってお金かけて、ダメ。これが12年間起こり続けるんですよ。かなり重い病気だったと考えられます。でここでイエス・キリストが通り過ぎるところで、彼女はなんとか、その満員電車みたいにすごい人が多いところで、なんとか洋服の端っこを触る。彼女の問題は止血でした。その解決はイエス・キリストにくれた。わかります？解決は彼女の問題と全然関係ないんです。イエス・キリストは血が固まる薬を処方したわけじゃないです。何か手術して止血が止まるように処置したわけでもないんです。問題は問題だ。でも解決っていうのは問題と全く関係ないイエス・キリストに触れる。キリストは神の子だから人の人生を変えられます。私たちは問題について見すぎてないでしょうか？問題について語りすぎないでしょうか？問題見てつまずいて、で問題について話して、で問題が問題を生み出すから問題が大きくなって、またさらに問題についてベラベラ話すから問題が大きくなって、問題が大きすぎて気がついてみたら全然信仰はなくて神様見えてない。でさっき言った聖書読まなくなる、怖い感取らなくなる、そういうことを繰り返してないでしょうか？私たちはシンプルにイエス・キリストに触れればいいです。大勢の人がイエスに触れてるんです。でも一人だけしか癒されてないんです。で触ったらなんかビリビリビリって、なんかビリビリビリかどうか分かんないんですけど、イエスが簡単どれか触ったで、変な質問なんですよね。満員電車に乗ってる皆さん、え、満員電車でこうなってどれか触ったって、あんまりね、まあ触れるべきじゃないとか触れたらいいんですけど、誰が触ったって、あまりそれみんな触ってるわけですよ。変な質問なんです。いや誰かが触った、でも触り方が違う。信じて触った、みんな触ってるんだけど一人だけしか癒されなかった。イエスは人の信仰に応えます。誰だ、誰が触ったんだ、出てこい。でこの聖書を読むと、この女性は恐れながら震えながらひざまずく、私です。でもさ、信仰を持って治ったんだから堂々と出てきてもいいんじゃないですか。それでは私です、私です、信仰の持ち主は私です。皆さんは信仰だから触ってもちっともなく、私です。まあそういう性格の方じゃない言えばそれで終わるかなと思います。これを見る限り彼女は不安だったんです。恐れていたんです。で触った瞬間に、まあ、出血が止まった、だからあすぐ治ったって分かったかとか、それの定かじゃないんですけど、でも何を言いたいかというと、私はよく信仰にあふれてるって考える状態はすごく自信満々、疑いがない、だいたい神様何でもできる、自分は精霊に満たされて力強くて絶対に疑いがないっていう風な状態が信仰があるっていう風に思いがちなんです。でそういう状態だから釣りに行ったら釣れるはずだ、ほらね、やっぱり釣った。でもこの女性は弱くて苦しんでビビってるんですよ。でもキリストに認められる立派な信仰者なんです。私が思っていることは、多くの場合私たちは神様への信仰をオンとオフのスイッチに考えすぎなんじゃないか、あるかないか。結構私たちは簡単に自分に対しても人に対しても信仰がないとか、そういうふうに言ってしまうことが多いんじゃないか。もちろん常にもっと強い信仰を弟子は目指していると思います。これは必ずあると思います。いい時でも悪い時でも、でも信仰はあるかないかではないと思います。今の信仰はいまいちだと感じている、自分が不安だ、自分がビビっている、自分が弱いと思っても、なんとか弱さの中でイエスの服の端っこを触ろうとしたら、その信仰はイエスにとっては十分なんです。 十分どころか立派な信仰なんですよ。なので私たちも自分の信仰を持っている状態の考え方をやり直してみないでしょうか。問題ばっかり考えるのはやめませんか。もうちょっとどうやってキリストに触れるか、どうやって神様に触れるか、もう問題のこと話すともうやめて、とりあえずやめて、ただただ詩篇読んで聖書読んで神様に触れましょう。自分の結婚問題、子供との問題、職場の問題、ちょっととりあえず置いといて、もう一番話さない。ただ聖書からイエスがいかに素晴らしいか、神様がいかに力強いか、聖書を読み賛美歌を歌い祈りイエスに触れる。それであなたの問題と全く関係ない、触れてないところでそれがあなたの解決かもしれないんです。間違いない。僕は別にスキーマのことは間違ってるとか、向き合うことか、ね、何も言う、そういうことを言ってるわけじゃないです。言ってることは、私たちはイエスに目を向けて彼を触っていきましょう。何かうまくやってみなかったら続けてやっていきましょう。前に一度でもうまくできたんだったらまたやりましょう。でこの間2月の SNS 最高でした。で、新の皆さん最高でした。素晴らしかった。ありがとうございます。十何年間結婚者の皆さん知らないけど、この部屋はいっぱいでした。すごかったです。200人以上来たのかな。あの椅子を増やさなきゃいけない。みんなすごい祈って頑張って友達を誘ってこれだけ来ると思ってもっと来ちゃった。で大変だった。終わった後みんなご飯作らなきゃいけないから、でもみんな信仰持ったからたくさんご飯作ってきた。いっぱい来ても間に合いました。大成功でした。インターナショナル SNS よかった。じゃあもう一回やればいいじゃない。あれで良かったんだったらもう一回やりましょう。またウィーキャン呼ぶのはちょっと難しいかもしれないけど、いらないですよウィーキャンね。いろんなね成功した方はいっぱいいますよ。いっぱいいますね。沖縄に、外人がいますよ。だからいい大学行ってます。奥さんもいい大学行ってます。成功した人生でも神様選べない、いっぱいいるんですよ。この辺にもいますよ。この中にもいますよ。自分はこうやって成功しましたけど神様を選びましたということを話せる人はたくさんいます。教会の中です。もう一回インターナショナルの美味しい料理を作って、マシモに歌を歌ってもらって、またやろうじゃないか、やろうじゃないか。で10回やったらもうあったなと思ったら、違う計画に切り替えればいいです。やってみましょう。そしてやってうまくいかないんだったら、じゃあちょっと考え直して違うことをやってみればいいかなと思います。私の、漁師のキャリア、2012年に一つターニングポイントがありました。2011年の秋、私とサブ君、そこに行ってたね、あゆみちゃんもいたりとか、3人で釣り行きました。でこれは私とサブにとってはものすごく漁師として苦々しい経験でした。何ヶ月もかけてある何々丸っていう船のホームページに行きました。でっかいの釣りたかった。ホームページ見る限りこのぐらいのシイラっていう魚がすっごい釣れてました。サブもうそろそろ行こう釣れる釣れる。僕らは予約して高いお金を出して朝5時に来て平塚まで行って船に乗って一日中ルアーを投げて、僕とサブはゼロ引きました。おまけに船から何もプレゼントも何もない。あゆみちゃんはそれでもサバ行くって言った。乾杯じゃない。でも僕らは全部。あまりの惨めな思いで、帰りの道に魚があって、魚買っていこうと思ってくれる。もうこれ本当に嫌だ。お金出して、魚、もうなんてお金出して、もう無理だ。で、やっぱりソリューションフォーカスしたんで、もうあの船はもうダメだったら、ダメだったら違う。諦めない。でも同じことやっちゃいけない。で僕たちが考えた計画はもう日本の海はダメだと思って海外に行きました。外国にいました。グアムに行きました。そして今までやったことないことやりました。梅雨のために1時間近く祈りました。外国に行って祈って、そしたら12匹の大漁でした。超感動的でした。それはどうでもいいですよね。弟子としていつも成功するわけじゃない。おそらく成功する感覚よりも失敗する感覚が強い。でも諦めないでいきたいなと思います。釣れない時こそ信じていきましょう。 具体的に話すと、まずキリストを信じましょう。神様の御言葉、自分の周りの結果、自分の状況を信仰のバロメーターにしないでください。もう一つ大事、自分のフィーリング、感情、思いも自分の信仰のバロメーターにしないでください。信仰に溢れていると感じるときでも、弱く感じるときでも、それは最終的に神様にとっては関係ないことです。あなたはイエスに焦点を置けばそれで十分な信仰であります。イエスに行きましょう。最近イエスに触れてないと思ったら、特別なクイエットタイムを取ってください。必要であれば有給でも取って、一日山でも登って、海でも行って、一日中聖書を読んで、イエスキリストに触れてください、ね、必要であれば、ね、オンラインでたくさんの説教を聞く、霊的な本を読む、またイエスキリストについての映画を借りてみる、いろんな方法があります。自分にとって何がうまくいくか分かりません。自分にとってうまくいくことはとにかくやってみてください。そして最後に、聖書に書いてあると、自分が信じていると思ってもなくても、そのままシモンみたいに従順に従っていきましょう。釣れない時こそ信じましょう。釣れる時でも信じましょう。神様は偉大です。力強いです。ここに書いてあるように、皆さん網を下ろして漁をしましょう。必ず神様は大量に来てくださいます。で、説教は以上です。それから聖餐式に行きたいなと思います。じゃあお祈りして聖餐式を取りたいと思います。天の神様、これから聖餐式を取ります。